受難週を迎えました。今朝私たちは、イエス様を、転ばに乗って来られたイエス様をホサナホサナと、シロの夏目足ですね、今日の聖書にも出てまいりました、夏目足の枝を持って私たちはホサナホサナと、お迎えをします。そして先ほどの祈祷の中にもありましたけれども、日曜日にお迎えをし、木曜日にはイエス様を十字架にかけてしまうような私たちです。本当に、私たちの中にある思い、また罪をですね、この1週間大切に見つめながら、とても勇気のいることですけれども、見つめながら歩んでまいりたいと思います。その中で本日は黙示録を選ばせていただきました。非常に難解な、難しい聖書箇所であろうと思います。幻想的な表現が続いています。私たちにはあまり馴染みのないスタイルの文章、ある部分はそのまま読むと、驚しくもあり、その黙示録の終末感は不安をかきたてられるようなふうに感じることもあります。しかしこのヨハネ福音書のメッセージ、主題はローマ帝国による迫害、キリスト教教会の迫害という危機にある私たちキリスト教徒たちを励ますために書かれた手紙です。そこには当時のキリスト者にとっての希望が語られています。この黙示録には希望が詰まっているということをですね、見逃さずに読み進めたいと思います。ヨハネ福音書とは、その黙示録とは黙示、ギリシャ語の隠されていたものが明らかにされるという意味。黙示録は後世のキリスト教徒の教会の間でもですね、その解釈と聖典、キリスト教の聖書の聖典にですね、受け入れをめぐって多くの議論がなされた、そのような書物です。難解さゆえに間違って受け止められる危険性がありましたから、私たちが今読んでもとても難しいわけですから、危険性、その間違って読み解かれる危険性を差し引いてもですね、ヨハネ福音書の持つ慰めの豊かさのゆえにですね、聖典として大切にこの聖書の最後を飾っております。神の人類救済の歴史は旧約聖書の最初、創世記の天地創造をもって始まります。そしてこの黙示録、この黙示録によって世の終わり、終末というと非常にドキッとする表現ですけれども、終わりというよりも新しい世界、このような不安やなんか息が詰まるような、またいつになったらいつまで、そのような不安のこの社会世界ではなくて、新しい神様のご当地の新しい温かな愛に包まれた明るい、それぞれのイメージがあって良いかと思いますけれども、そういうの新しい世界の出現を知らせて完成をするわけです。黙示録は何度も申し上げますが、怖い、私は怖いように学生時代読んでおりましたけれども、子供の頃はですね、怖い書物ではありません。悲惨な終末、終わりの予言書でもありません。むしろ神の人類救済の最後の完成を聖霊によって導かれた幻、ビジョンですね。ビジョンによって書かれたドラマ。この著者は獄中、囚われの身の中で 書き送ったとされています。福音宣教中に迫害者によって捕らえられ、獄中において牧会的な意味でこの書物を書き送りました。自らは獄中の中から迫害という現実の中にある人々に向かって書かれた書物、自らの生命の危険という囚われの身の中から迫害という世に理解されない、家族にも誰にも受け入れられない、知人友人が裏切ってしまう、全くの孤独、闇、そのような苦難の中にある人々に主にある希望を告げている、そのような書物であります。今の私たち一人一人にですね、この受難集にあってですね、この現実の中を生きる私たちそれぞれに、若い学生の方は若い学生の方として、社会人の方、社会人の方、もうそれぞれにですね、今生きる私たちとして受け止めて、希望を紡いでいきたいと思います。本日の箇所はまず神の使いであります4人の天使が登場いたします。この天使たちは吹いてくる風から世界を守る役目を担っている。この世界は紙のように薄っぺらで、吹きつけてくる風に負けてすぐに崩壊してしまう、それほど脆いものだと描かれています。この手紙の作者にも、この黙示録の作者にもですね、また読者にも、私たち一人一人の今の歩み、命、また私たちのこの世界は脆いものだという理解が共有されています。もし天使が、神の使いが一瞬でも気を抜いたら、力を緩めてしまったならば、私たちは立ちどころに滅びてしまうという危機感があります。その4人の天使のところにもう一人の天使が現れて命令します。我々が神のしぼめたちの額、おでこですね、に刻印を押してしまうまでは、大地も海も木も損なってはならない。まだ世界が、滅びてしまうのを防ぐようにと命じています。それは神のしもべに刻印を押してしまうまでの間です。この刻印、これは神の刻印、神様の刻印。刻印というものはどのようなものか。かつて、家畜が、持ち主が誰であるかということを示すために、牛などにですね、焼きごて、熱した焼きごてでじゅっと、押し付けて印をつけました。ちょっと本当にかわいそうですね。今はこうもっとバーコードのついたとか IC チップのついたものを耳にこうつけたりしているようですけれども、かつては10とつけたわけです。かわいそうではありますけれども、所有者の証です。誰がこの存在の所有者なのか。神の刻印とは、その存在は、人格は神のものであるという意味の印です。神のものとされる人々、その印、そしてその刻印がすでに押されている人々の数は1万4000人と描かれています。現代の私たちには1万4000人というのは非常に少ない数字のように思いますけれども、聖書の中で万という数が出てくるのは、非常に少なくあります。当時の人々にとっては想像を上回る大きな数です。そうですね、町の人口とか、総人口というものをとっても今の人口よりずっと小さいですし、町の人口もですね、当時はずっと小さかったわけで、大きな数、しかも聖書の中では完全を意味する12の倍数です。12×12の倍数、 旧約の民イスラエルの十二部族、新約のイエス様の十二弟子が組み合わされた数であるとも言われています。そうした完全でありまた膨大な人々に神様の刻印がもうすでに押されている。またこの14万4千という数は殉教者の数を示すとも言われています。イエス様に従って、どこまでも従ってイエス様を理解しないように抗って、命を落としていった、そのような方々での数だとも言われています。多くの人が殉教の苦しみの中にあり、今後も、この苦しみは続くであろうという苦難、この、現代を生きる私たちですけれども、迫害はありませんけれども、この聖書箇所と数字をですね、恐怖を持って、読むべきではないのではないかと思います。この苦難を通して、この苦難を通して迫害を通して主の愛の福音が迫害者に打ち勝っていったという歴史があります。キリストの福音が、あの十字架の勝利が世界に、この日本に、この藤沢に、私たち一人一人に伝えられ、私たち一人一人が救いに導かれているということ、この数字は語っています。私たち一人一人にですね、この数字は14万4千、この数字は私たちにこうバトンをつなぐために、私たちに神様の烙印を押すための数字であった。こう数字というのは温度はありませんけれども、数字というのは冷たく感じるかもしれませんが、ここに本当に、熱さ、温かさを感じ、私たちの、救いの絵の、つながったこの温度を感じていきたいと思います。神はすべての人々を救おうとされている。思いつきではなく、本当に思いを持って本気でそう願われている。どれだけ世を生きる人々が、この世はもう終わりだと思われるような苦難が襲いかかってこようとも、それは決して終わりではない。苦難を通して神様の力が、神様の正義が、神様の愛が、主の十字架の愛が世を覆うのだと。この黙示録は慰めの書であると言いました。慰める、一体どのような人を慰めたいのか。愛する者を殉教という中で失った人々へ、また自分自身が囚われ死の不安の中にある人々へ慰めたい。これは何も殉教と迫害だけを指すわけではありません。この世が終わってしまうんじゃないかというような出来事や、いつまで続くのか、希望が見えない中や、愛する人に会えない、大切な兄弟姉妹に会えない、そのような中にある私たち、またもうこんな苦しみ終わってしまってほしい、こんなならばもう終わりたいと願うような、本当に先の見えない痛みの中にある若者や、さまざまなそういう方々がいらっしゃいます。もう終わってほしい、そう願うほどの絶望、何のために生きているのか、希望はあるのか、先の見えない不安、すべての痛みと悲しみの中にある人々への痛み試練を通して救いに預かる。罪と苦難は子羊の血で拭われ、 涙はその毛で拭われると約束をいたします。喜べ、多くの人が神の救いに預かっている。その子羊の犠牲による救い、十字架による救いは全ての民へと向かうのだと。それも特にです、特に痛みと試練の中を生きる人々から主は救いを始められると。自分の大切な所有物としての刻印を痛みや悲しみや苦しみの中にある人々から押していってくださると高らかに宣言をいたします。我々のために主の子羊が死んでくださった。受難週の今、そのことを覚えたいと思います。そして私たちはその主を受け入れた、そのこと、その一点において、私たちの額にはですね、神の刻印が押されています。そして消えることのない神の所有物になった。それは消えることがない。私たちは自らの罪において、私たちは一匹ですね、一人飼い主からはぐれてしまって、暗闇に紛れ込んでいる、迷い込んでいる、いや、そうですね、暗闇とも思わず、それはそれで楽しんでいたのかもしれません。不安な日々の中で自分自身や未来を諦めを感じる時もあります。しかし主は、神は私たちをその中からキリストへと出会わせてくださり、引き戻してくださった。そして消えることのない刻印を私たちに大切に押してくださる、水と聖霊によってです。黙示録は、聖書はこの世の処世術や、インスタントに簡単に楽に生きれたり、簡単に、何かが変わるような、そのような成功への導き手ではありません。この世における、この世的な勝利への書物でもありません。最も惨めで最も小さきものとして私たちのために死んでくださったイエス・キリストによる私たち一人一人の救いの先取り、救いの先取りという慰めの書です。だからこそ黙示録は言います。本当の慰めを知った者として主なる神から目を背けることなく、信頼して信仰の道を最後まで歩みなさいと勇気づけます。どんな迫害も、どんな苦しみも、どんな恥ずかしめも、どんな痛みも、どんな悲しみも、どんな不安も、どんな惨めで哀れであっても、主の子羊は自らの血で我々を洗い清め、導いてその目から涙をことごとく拭い去ってくださる。恐れるなと言います。コロナの中で不安はつきません。心も体も疲れ切っています。いつまで続くのか、この先どうなるのか、目を背け、自らの今と明日に希望など見出せず、諦めたくもなります。そのような中にあってこそ、だからこそ、今今日この黙示録の言葉に勇気づけられたいと、この信仰に勇気づけられたいと思います。この御言葉に立ちたいと、私たち一人一人は神の刻印を押していただいたものだと、絶対的な揺るがない安心を主からの安心をいただきたい。社会は、人々は大いなる不安の中にあります。しかし私たちの日々の生活と信仰の歩みは、 神の所有物としての喜び、明かししていく日々です。すでに救われたもの、先取りとして与えられたものとして、その感謝の礼拝と祈りを捧げて、そして一人でも多くの人々をその救いへと導く証しの日々を送りたいと思います。今ある命、そして未来の命の約束、救いの先取りを知らされたものとして今与えられている、そのすべてに感謝したい。それは子羊の血によってです。私たちが何かをしたから、何かをからではなくて、一方的な主の十字架によって、そして私たちはそれをただ受け入れた、そのただ一点においてこう烙印をしてくださった。今与えられるすべてに感謝をし、大いなる不安の中にあるからこそ、だからこそ力強い信仰者の歩みを成していきたいと願います。共に祈りを捧げましょう。ご在地の主の御神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは無から有を生み出し、悲しみから喜びを生み出し、困難や不安から希望を生み出してくださいます。どうぞ私たち一人一人が、またそれぞれの家庭が、教会が、社会が、そして世界が、コロナの不安とそこから来る二次的な人間的な不安の中、そのような中から希望を持って歩むことができますように、どうぞ私たちあなたの御子イエス・キリスト、今日第二のクリスマスとして私たちにあなたはくださいました。私たちは無邪気にホサナホサナとあなたの御子イエス・キリストを迎えます。しかし裏切ってしまうようなものですけれども、どうぞもう一度あなたを御子イエス・キリストを十字架にかけるようなことのないように、自らの罪に希望を持って向き合っていくことが許されますように、この一週間を大切に整え、イースターへと向いていく、そのような主の歩みとさせてください。家庭で礼拝を守ることを選択なされた方々も、等しくあなたの祝福との中に置いてください。心から感謝をしてこの祈り、私たちの主イエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。